こんにちは、鹿田直樹です。ここからは名著と読者の架け橋をコンセプトにタイムリーなゲストをお招きしてお話を伺う鹿田直樹のザ・インタビュー101をお送りいたします。本日のゲストは資格マーケティングのすすめの著者宇治智子さんをお招きしてお送りしています。宇治さん、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、後半なんですが、ちょっと寒いですね。
かじかんできましたね
これは本当にインタビューには最適な場所なんですが、普段デートにはなかなか使えない。
そうですね、ぜひ鹿田さんは2階 のカフェで、はい、
でも女性が多いのでなかなか居づらいですよね。
そうですね、自由が丘は女性の街ですからね。
でも自由が丘はやっぱりこう雰囲気がいいですよね。
そうですね、なんていうか独特のなんていうかゆったり感というか、はい、
いや本当に自由が丘来たことがないので、ちょっとおしゃれでちょっと居づらいアウェイな感じがしたんですけども、
ぴったりですよ、鹿田さん。
いやいや、もう視覚とかデザインとかやっぱこういうところから発想が生まれるんだなと改めて思いました。はい、ということで、前半ではですね、宇治さんの資格マーケティングの勧めについてちょっとお話を伺ったわけですが、後半ではですね、個人ブログ、ブロガーにとってですね、デザインをどう利用していくかということをちょっと個人的にすごく興味があるので、はい、宇治さんのぶっちゃけトークでちょっとぜひよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、12月の終わりにですね、鹿田直樹の読むが勝ちのブログを少しカスタマイズしたんですね。はい、で、トップバナーに写真を入れてみて、はい、カスタマイズしたんですが、はいはい、僕が意識したのはですね、一つは差別化、
はい、
他のブログと差別化を図って、はい、より選ばれる商業ブロガーになりたいなと思ったことが一つ、
はい、
でもう一つは共感ということで、はいはい、やっぱり顔を入れたり、
ね、
はい、モデルが見えることで、
はいはい、
共感を得るというのは非常にマーケティングでも、はい、共感が大事なキーワードだと言われているので、はい、その辺を意識してみたんですが、
はい、
12月23日のオールアバウトで、ちょっと分析していただいたんですが、
はいはい、
カスタマイズは
そうですね、第一歩としては合格ですと書いたんですけれども、もちろん鹿田さん今でも一歩抜き出てらっしゃると思うんですが、やはり競争がどんどん激しくなってくるとますますこれから差別化ということが重要になってくると思うんですね。で、今共感ってとてもいいことをおっしゃってたんですけれども、やはりデザインを出す、お顔を出す、何か絵やモチーフを載せるということは昔の戦国時代で言ったらですね、旗を振って皆さんこっちに来ますよと指をさせて僕はあっちに行くんだっていう、そういうものに非常に近いんですね。で、やはりその書き手が不在のブログっていうのはやはり今共感とおっしゃってたんですけれども、鹿田さんそのもののフィルターを通しているっていう印象が弱くなるので。
なるほどですね。
で、ご本人が意識してご自身体を張って顔を出されてですね本を出してそれでこうやるぞっていうそういう意気込みっていうのは実は読者だけじゃなくて自分も見てるんですよね。
ああ、なるほどですね。
はい、ブログじゃなくてよくうちなんかは企業のサイトのリニューアルをするんですけれども、あれはもちろん対外的な意味もあるんですが半分はインナーキャンペーンなんですよ。こうデザインかっこよくして新しくしてでこういうスローガンを載せてっていうことでそれを毎日見ている中の人たちのこう気持ちも変わっていく、その旗にやっぱりこう引っ張られていく人たちの、フィルタリングが変わってくるですよね。なので鹿田さんやるぞって言って、ささっとやられて私はエールエールっていう感じで、で多分これからどんどんハマっていくだろうなと。
そうですよね、
はいはい、
オールアバウトの中で可視化することの意義を明確にということで、可視化というのは見える化ということですかね、
はい、そうですね。
で可視化の効果ということで、はい、3つの効果があると宇治さん言われていたんですが、はい、その3つちょっと教えていただいてもよろしいですか。
はいはい、1つがですね、よく企業のブランディングですとかあと事業転換期にやる方法だと思うんですけれども、補完ですよね。今足りないものを補う効果、ちょっと立派に見せるとか、例えばパーティーに行くときに面接の試験に行くときにきちんとしたスーツを着ていきますよね。
そうですよね。
はい、もちろんそれを着なければダメというわけではないんですけれども最低そこまでは洋服にも助けてもらう、そういう補ってもらう効果というのがデザインにはあると思います。
僕も まあ、26という年齢で、はい、や
っぱり
こ
う、そんな若かったんです
か？若いので結構チャラチャラしてると思われがちなんですけども、やっぱり服装、例えばジャケット着るとか、ちゃんとした服装で行くと、そのイメージの補完につながると思っているんですけど、はい、やっぱそうなんですよね、は
い、そうですね。あと着ている人の、まあ、先ほどのさっきの、企業サイトとかブログの話と一緒なんですけども、それをきちんと着ることによって自分の意識も着てる自分を見て変わってるので、まあ、そういう自分が目で見ているものに自分も助けられるし、相手からもまあよく見られるっていうことが一つ大きくあると思います。
一つ目が補完、
はい、これはですね、多分今の若い世代がいいデザインのものをですね、グローバル化ですごく見慣れてるんですね。中学生高校生がみんな最新型の iPod とか持ってるわけじゃないですか。とデザインのいいものを見慣れてるので、まあ、5年後10年後は、まあ、きちんとしたデザインのレベルがここまでっていうその単位自体がどんどん厳しくなってくると思いますよ。
なるほどですね、
はい、
じゃあ2つ目ということで、
はいはい、次が誇張ですよね、
まあ、
極端にするというか大げさにするとか、まあ、鹿田さん の, あれもすごく分かりやすかったんですけど、まあ、何千冊読んだとか1日何冊とかって言われてもイメージが湧かないじゃないですか。
そうですよ、ね、
ところが左右にざーっと本があるとわいっぱいこう少しかいっぱいみたいな、もちろんその数字のトリックで 何十何冊とか何千何冊とか、まあ、そういうものもあるんですけども、やはり百聞は一見にしかずで、たくさんの本を積み上げられると、うん、うわこんだけ読んだんだってこう、まあ、見て納得してしまうところはありますよね。
それは意識しせずに意識してしまうというところです
ね。というかもうその印象がついてしまうと思うので、まあ、言葉で何冊読みましたって言い続けるのもいいと思うんですけれども、メッセージの方ではもうちょっと違ったことを言って本を見せたりするのはいいのかな、まあ、特に書評ブロガーさんなんかは本の人っていうイメージはつきやすいと思いますね。
なるほど、2つ目が誇張ということで、
はい、
じゃあ3つ目、
はい、3つ目が先ほどそのマーケティング の, 鹿田さんの多分一番こう興味のあるところだと思うんですけれども、やはり共感力ですよね。
共感、
はい、これはまあ、マーケティングというか本当にその時代が変わってお金の使い方が大きく変わってきてると思うんですよ。以前はやはりまあバブル時代とかもそうですし、まあ勝手に私はアップ型って言ってるんですけど、自分が上がるためとか、あとその目標や憧れに近づくためにお金を使ってたと思うんですけれども、今はそのもう情報やそのなんて言うんでしょう、目標がもうありすぎて、自分の関係があるところとか自分とつながりの深いところ、まあ、それもブランド化ももちろん一つなんですけども、つながり部分がより重要になってきてると思うんですね。
そうですよね、
はい、でやはりこの辺っていうのはですね、私とつながりましょうって言われてもってやっぱ向こうから悪くないなと思ってもらわない限りはつながれないんですよね。そうするとその、まあ、今までみたいに教材売るとか商品売るとか、まあ、一時的に売るだけならばセールストークでかなりいいと思うんですけども、コミュニティとか共感とか、まあ、そういうその向こうから来てもらうプル型のマーケティングという意味では、もうやはり共感力っていうのは外せなくなってきてると思うんですよね。
なるほどですね。可視化の効果ということで、1つ目が補完、2つ目が誇張、3つ目が共感ということで大事だということですね、
はいはい、
で、ちょっと本当にですね、ちょっとひっそりと教えていただきたいんですが、
はいはい、
鹿田直樹の使っている似顔絵、
あれですねあれですね、意外に造形的に似てなくはないんですよ。
似てなくないんですか。
ところがですね、私まあ、似顔絵を見てちょっと躊躇して実は本を送ったんですけどいや、あれは悪くなくて、もう皆さんも似顔絵が可愛いっていう風におっしゃる方もいて、私は本人の方がなんかちょっとふんわりしてていいんじゃないのって言ったんですけど、あれですね、多分鹿田さんにあのイラストを描くときにこんな感じにしてくれるっていうオーダーが抜けてるような気がするんですよ。
そうですね、
鹿田さんの意思、
はい、
で多分写真見せられて描く人もですね、造形的に何も考えずに描いたっていうレベルでは決して遠くないと思うんですけど、なんかですね、鹿田さんに多分お会いした方は皆さん分かると思うんですけど、トンマナが違うんですよね。
出ましたね、トンマナ
なんか雰囲気がなんか いや髪型とか私も今日も見てきたんですけど、ほくろの位置とか似てるんですけど、雰囲気がなんかちょっと違うような気がするんでしょうね。
もうそこはあれですよね、もうトーンマナーの本当に
ポイント、そうです、威力です、威力です、うん、あそこもしちょっとトーンマナーが違えば、もしかしたら女性読者がガーッと押し寄せたりとか、
なるほど、
するかもしれないと思うんですよね。
そっちですよね、
そっちですよ。
いやもう本当にあのトーンマナーが違うというかですね、まあ、似顔絵が似てると言われることも少ないんですが、あの、まあ、
いや似てなくないですよね。でもなんか違うでしょ、
あのギャップがあっていいのかなとか思ったりするんですが、やっぱりあのちょっと今年は考えなきゃいけないかなと思っているところの一点でもあります、はいはいはい、ということで、今日おすすめの本をちょっと持ってきていただいたんですが、
はいはいはい、一冊がですね、はい、まあ、そういったさっきのイラストの話もそうなんですけれども、これは木村泰治さんという方が書かれた名画の言い分、
名画の言い分、
はい、名画の言い分、でですね、これも最初の始めに非常にいいことが書いてあるんですが、美術は見るものではなく読むものですというふうに書いてあるんですね。
あ、美術は見るものではなく、
そうです、
読むんですね、
はいはい、西洋美術の見方を、まあ、あの非常に分かりやすく事例や写真を載せて見せてるんですが、あの、まあ、先ほど ビジネスにデザインを生かしていただくという話をしたんですけれども、よく言われていることで、まあ、西洋美術、まあ、西洋の芸術のすべてがですね、権力や政治、まあ、宗教といったそういった大きな力と非常に密接に結びついていたということもあって、名画を読み解くということはその時の権力者や、まあ、その時何をメッセージしようとしていたかというのがですね、名画を見ることによって非常に分かると、時代も読めるし人の気持ちも読めると。でこれを多分読んでいただくと、あの、あ、こういうことができる、絵を描く、デザインをする、これ構図の話とか、まあ、もちろん色の話もいろいろ出てくるんですけど、構図や色を変えることでどういうふうに見せられるかっていう大きなヒントが得られると思います。
なるほど、
はい、
あの西洋の美術というのは、あの、まあ、なんで評価されるかというと、歴史上の文脈の中でどういうメッセージ性があるかということが評価の基準だと聞いたことがあるんですが、やっぱりこうその文脈を読み解いてどういうメッセージを出すかというのはやっぱり、まあ、絵なんですけども、読むもの、メッセージが込められているということで、非常に興味がある一冊です、
はい、
ぜひ読ませていただきたいと思います、
はい、おすすめです、
はい、でもう一冊が、はい、
もう一つがですね、小さなアトリエから始まったスラム街の奇跡、あなたには夢がある、
あなたには夢がある、
はい、
ビル・ストリックランドさん、
はい、そうですね、はい、とこれはですね、まあ、あの簡単に言ってしまえば、あの成功哲学に近いかなと思うんですけれども、中に入ってあることはですね、あのスラム街の小さなアトリエに、まあ、あの貧困とかですね、まあ、そういう犯罪とかそういったところで、あのジャズの音楽であるとか、あと陶芸に触れたりとか、あと、まあ、花を育ったりとか、まあ、そういう芸術に触れることで人間が大きく飛躍できるというお話が書いてあってですね、これを読んでいただくと分かるんですが、あの自分がどうなりたいかっていう、まあ、そういうことを、あのぜひ、まあ、芸術っていうと大げさなんですけれども、音楽や生活の中のデザインに取り入れていただくことで、まあ、あのもちろんあの鹿田さんの読者の方はお勉強されている方だと思うんですけど、まあ、より一層あのスピードが上がったり、こう心から飛躍ができるのかなということでおすすめです。
なるほど、で、まあ、最後に実は宇治さんとですね、2月1日に大阪で一緒にセミナーをやらせていただくことなので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの宇治さんと、あの今回ウエスタン安藤さんという方にお願いしたんですが、はい、なんで今回やろうかと思ったかというと、はい、実はあの先ほどから話していますけども、実は意識をしないでいかに意識させるかということがビジネスのポイントになってくるのが2009年だと思っていて、買いたいと思わせずに、まあ、あの意識的に思わせずに無意識に訴えるという、はい、そういうところでデザイン、はい、そういうところが僕は非常に大事で、
はい、
商品にしてもコンセプトにしても見た目に関しても重要だと思うんですが、宇治さんはどんなことをお話しされるかとともに、ぶっちゃけデザインって儲かるのというところでちょっとですね、お話しいただきたいと思います、
は
い、
そうですね、あのですね、あの戦略の部分が非常に重要だと思っていて、でこれはどういうことかというと、ただ綺麗で中身がなくてもあまり売れないと思うんですね。まあ、変な話ですけども10のものに20デザインをつけて120で売っても売れないと思うんですよ。ところが10のものに そのデザインがあることで120の価値になる、まあ、要はその人にとってとても大切な存在になったりとか特別なものになれる可能性があると思うんですね。まあ、鹿田さんのファンがより鹿田ファンになるっていうのも一つだと思うんですけども、でこれはただその、まあ、お金をかけて外注すればいいかっていう話ではなくて、特に戦略的な部分についてはどう見せたいのか、どういうふうにしたいのかっていう発注者の意識がすごく重要だと思います。でそこをまあやはり読み解くためにそういったその基本的なまあデザインのエッセンスをちょっとだけでも学んでいただくととても効率的にデザインを使えるのかなというふうに思ってます。
とても費用対効果が高い投資なんですよね。
はい、はい、そうですね。
というところはですね、ぜひ大阪でやりたいと思うので、はい、ご参加いただける方はご参加いただきたいなと、はい、ご参加いただいた方はぜひ2009年デザインで、
そうですね、
ビジネス、
はい、または、これは損はさせないセミナーだと思います。
まあゲストも豪華な方もいらっしゃるんで、
は
い、ぜひ
ですね、はい、
まあ、シークレットなんであまり言えないですけど、
はい、
ということで本当に今日寒い中ですね、
はい、
宇治さんどうもありがとうございました。
は
い、
こちらこそどうもありがとうございました。